ピリピ人への手紙3章12節をお開きください。先日南アフリカで1ヶ月に及んだサッカーのワールドカップが幕を閉じましたね。決勝戦はスペインとオランダで延長の末スペインが1対0で初優勝を遂げたようです。まあ、日本も私も応援してたんです。日本はベスト16でもうちょっとでベスト8の快挙をするところでしたが、まあ、よく健闘したと思いますね。選手たちはまあすでに次の4年後の今度はブラジルで行われるんでしょうか。その大会を目標にもうすでに日々練習に励んでいるようです。さあ私たち今パウロによって書かれたピリピ人への手紙を学んでいるわけですが、彼は今日の箇所でですねクリスチャン生活をこの競技者に例えて説明しているんですね。で、競技者というのは皆この目標を目指して日々努力を続けるわけです。それは栄冠を得るためであるわけですね。同じように私たちのクリスチャン生活もそうであるとパウロは教えているわけです。スポーツ選手がちょうど目標を目指して日々練習に励むように、私たちクリスチャンも目標を目指して日々励む必要があるということですね。私たちクリスチャンの目標は何なんでしょうか。皆さん考えたことありますか。目標は何なのか、またどのような栄冠が得られるのでしょうか。そしてその栄冠を得るためにどのように走り続ける、どのように努力したらいいんでしょうか。パウロは今日のところでその心構えを教えているんですね。それでは3章の12節から16節をまずご一緒に朗読していきたいと思います。ピリピ人への手紙3章の12節、はい、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。16節。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。パウロ。このパウロは以前、クリスチャンを激しく迫害するものでした。使徒の9章で私たちは学びましたね。クリスチャンであれば男でも女でも見つけ次第牢に入れて殺すことにも賛成したわけですね。そしてその熱心さは国内にとどまることなく、国外の町々にまで追跡していくほど、もう追っかけていくほど熱心であった。ところが道を進んでいってダマスコの町近くまで来た時、ちょうど正午頃でしたが、とても暑い日差しが、太陽の日差しが差している、その太陽よりも眩しい明るい光が天から差し込んで、パウロとその同行者たちはもう立つことができなくて、そこで倒れてしまう。そしてこういう声を彼は聞くわけですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、なぜ私を迫害するのか。で、彼が主よ、あなたはどなたですかというと、天からの答えがありました。私はあなたが迫害しているイエスである。復活されたイエス・キリストがパウロに特別に現れてくださって、彼は劇的な改心をして目から鱗が落ちたわけです。さらに使徒の26章を開ける方はどうぞ お開きください。彼はアグリッパ王の前に、連れ出されて彼の前で裁判を受けるわけですが、そしてその王の前で彼はイエス・キリストが自分にどのように語ったのかを、この使徒の働きの26章でこう弁明してるんですね。26章の16節から、起き上がって自分の足で立ちなさい、そのようにイエス様が彼に言われたっていうこと。9章の方では詳しいことは書いてないんですが、この証のところでイエス・キリストが何と語ったかを彼は王の前で弁明しているわけで、起き上がって自分の足で立ちなさい、私があなたに現れたのは、イエス・キリストが現れたのはあなたが見たこと、彼は見たわけですね。またこれから後、私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と、ユダヤ人と、ユダヤ人だけではなく異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。パウロは異邦人の使徒としてイエス・キリストから使わされたわけです。目的は18節で、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、彼らに、ユダヤ人をはじめ異邦人に罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。そのようなイエス・キリストからの直接の彼は声を聞いた証を王の前でしているわけです。それでさあ戻りますが、パウロはダマスコにいる人々をはじめエルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人社会に、彼は悔い改めて神に立ち返り、そして悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたわけです。私たちは使徒の働きですでに学んだように、彼を通して神様は大きな御業を成したわけです。彼の働きは大成功したわけですよね。悩んでいる人の悩みが解決されるだけではなくて、病が癒され、悪霊の者が解放され、そして一番大きな神の御業は救い主を知ることであり、この方を信じて救われることですね。多くの人々が救われたわけです。そしていくつかの教会がパウロを通して建てられたわけで、この私たちが今読んでいるピリピの教会もその一つであったわけですね。しかしパウロが去った後、ユダヤ主義者たちがやってきて教会を混乱させるわけです。彼らはこのように教えるわけですね。キリストを信じるだけでは不十分だよ。旧約聖書、モーセの律法も守りなさい。良い行いをしないと救われないということを彼らは教え始める。それで前回学んだところで、パウロはあえて人間的な誇りを述べて、律法を守ることによっては救われない。私たちが救われるのはただ一つ、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるということを彼は自分の証をしたわけですよね。私は生まれながらに割礼を受けた、イスラエル民族に属している、そして民族の中でも優秀なエリートのこのベニヤミン部族の家系に生まれた、生粋のヘブル人、みんなヘブル語を忘れてしまったけど、私は伝統的なこの言葉をずっと覚えている。さらに彼は生まれながらの特権だけではなくして、生まれた後の努力といいましょうか、律法に厳格に生きたあのパリサイ派、これもエリート集団だった。その中に彼は属して、そして律法の当時の最高の教師であるガマリエルの門下生として彼は育つわけ。律法の義について言うならば、彼は非難されるところのないものであったということですから、道徳的に宗教的にこの人本当に立派な人だなっていう人がいるのであれば、それがパウロであったということですね。 立法的な人間的な誇りで言うならば、立法を誇っていたユダヤ主義者以上であるということを前回のところでパウロはそのことを述べたわけです。もし立法によって救われるのであればパウロ自身であるということですね。しかしパウロは、私はそのように生まれながらの特権を持ち、それだけではなくその後の努力も怠らなかった。でも立法によっては義と認められないということが分かったということ。なぜ？頑張れば頑張るほど私は立法を守り行えないということが分かった。かえって罪の意識が生じるだけで、しかし福音を聞いたわけで、神が特別に現れてくださって、キリストを信じる信仰によって義と認められると知って、彼は、私たちはキリストを信じましたとガラテヤの2章の16節言ったわけですよね。そして彼にとって得であったものを皆キリストのように損と思うようになった。それどころかキリストの素晴らしさを知れば知るほど、キリストと比較すればするほど、過去に持ってた特権、自分の頑張りっていうのが無価値に思えて、彼は地理悪だと思えるほどであった。それらのものを皆捨てるほど、キリストの素晴らしさを知ったのがパウロだったわけですよね。しかしそのパウロ、キリストの素晴らしさ、キリストの力、キリストの栄光、彼はそのようなことを全て知ったと思ってなかった。これが12節で彼が述べていることなんですね。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんと言っています。彼はここで救いの話をしているわけではないんですね。私たちはキリストを信じた時にもうすでに救われたわけです。神の子とされ、御国の相続人とされ、復活の保証も与えられているわけですが、まだ天の御国に入ったわけでもないし、復活したわけでもないし、完全な姿になったわけでもなく、私たちはそのプロセス、工程の中にいる。その途中、道半ばであるわけですね。パウロがここで話しているのは霊的な成長の話を彼はしているわけ。霊的な成長、信仰の成長です。私たちは救われてそこで終わりではない。赤ちゃんが生まれて成長していくと同じように、私たちの肉体だけではなくて、私たちの霊的内側の部分が、信仰が成長していく必要があるわけで、イエス・キリストがパウロを30年前に捕らえました。彼は30年後にこの手紙を書いている。で、キリストが捕らえた理由は、先ほど読んだように、彼だけを救うためではなかったわけですよね。彼を用いてユダヤ人をはじめ異邦人に福音を述べ伝えさせるためであったわけです。パウロの人生には神の目標があり、神の目的があったわけで、パウロはその神の計画、神の目標、目的を追求して生きていたわけです。神の計画がある。そして彼は多くのことを達成してきたわけですね。でもここで言うように、私は全てを達成したと思ってないという。またパウロは誠実な人でした。彼は愛の人でもありました。しかし私はまだ完全になったと思ってないという。彼はただそれらのことを捉えようとして追求しているのですと言っている。パウロを捉えた主が敬虚の日に完全に捉えてくださる。私はまだその仲間であって、主が私を捉えてくださった。私は主に喜ばれる、主が与えたご計画に従って、目的に従って私は走ってきた。でも完全になったわけではなく、私はそこに向かっている途中であって、終わりの日に、敬虚の日に主が捉えてくださると確信して、地上生涯を彼は前進し続けた。聖書は私たちの人生にも神は計画と目的を持っておられると教えています。皆さんよく知っておられるエレミアの29章の11節12節後で読んでくださいね。こう書かれてますよね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、 それは災いではなく、神様の計画は災いではなく平安を与える計画、これが神の計画だ。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。そしてイエス様はヨハネの15章の14節でこう言われました。ここも有名なところですね。あなた方が私を、何でした?選んだのではありません。私が、イエス・キリストがあなたを選び、あなたを任命したのですと書いてある。それはあなたが行って実を結び、そのあなた方の実が残るためである。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父がお与えになるためですと書かれています。このように聖書は、神様はあなたの人生に、私の人生に計画を持っておられ、目的を持っておられると教えています。ですから私たちはこの神のご計画、神の目的、神の御心を知るために神の意思が書かれている、それが聖書であるわけです。この神の言葉を私たちは学ぶわけですよね。そして神様、あなたの具体的に私の人生に対する目的は何なんですか。そのために私たちは祈るわけです。で、神様は私たちの心に思いを与えて行動に移すときに、神の御心がだんだん私たちを分かってくるわけで、2章を学んだときにパウロは、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださると2章の13節で言った通りですね。キリストを信じたとき私たちは救われました。永遠の命が与えられた。あなたが、私がキリストを選んだのではなく、感謝なことにキリストがあなたを、私を選んでくださったと。私たちの選びには間違いあるかもしれませんが、神の選びには間違いがないわけですよね。キリストが選んでくださった。そしてキリストがあなたを、私を捉えてくださったという。捉えたわけですから、捉えた方の目的があるわけですよね。捉えた方の計画があるわけですよ。私たちに必要なのは、なぜキリストは私を選んだのかな、なぜキリストは私を捉えたのかな、この捉えた方の目的、計画を知って、そのことに応答していく必要が私たちの生活には、生涯には必要であるわけで、それが最高の生き方になるわけなんです。パウロは自分を捉えた方を知ったわけです。それがイエス・キリスト。そしてそのイエス・キリストをもっと深く知りたかった。その方に計画があり、その方に目的があり、自分を捉えた理由があるわけですから、その方をもっと知りたい。そしてその方の御心を行おうと励んだわけですよね。13節、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。今14節読みましたっけ。はい、気持ちはもうビーチに行ってるかもしれませんね。今日本当楽しみですよね。はい、13節から一緒に読みましょうか。はい、兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、14節、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。14節は特に有名な言葉の、聖書の言葉の一つですね。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。パウロは神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと言っています。私たちクリスチャンの目標は何でしょうか。私たちの目標はキリストと同じ姿に似せられる、変えられていくことですね。 ローマの8章を開ける方どうぞお開きください。有名なところですね。今のところ押さえていただいて、ローマの8章の28節は有名なところですね。神は万事を益としてくださることを私たちは知ってます。その後の29節一緒に朗読したいと思います。はい。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ知っておられる人々、私たちクリスチャンを、キリストを信じた者を御子イエスキリストの形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。第二コリントの3章の18節をお開きください。左側を読みます。3章の18節、ここも有名なところですね。どうぞアンダーラインをまだの方は引いててください。18節一緒に朗読します。はい。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちが頑張って変えていきます話ではないですね。変えられていくわけなんです。私たちの主に働いて変える力があるわけで、誰が変えるんですか。御霊なる主の働きです。聖霊が私たちの内側から変えていくわけです。もう一箇所開きますね。第一ヨハネの3章後半の方ですね。黙示録から開いた方が早いですね。同じヨハネの福音書を書いたヨハネが書いたのが黙示録と、その前の手紙、第一ヨハネの3章の2節にはこう書かれています。一緒に朗読します。はい。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。このように私たちの人生の目標はキリストと同じ姿に似せられることである。その目標を目指して私たちは一心に走っているということですね。何のためですか。パウロは先ほどのところで神の栄冠を得るためですと言っています。神の栄冠とは信仰を守り通した者に与えられる義の冠のことですね。第二テモテの4章開きましょうか。第二テモテの4章の7節でパウロはこのように言っています。第二テモテの4章、このテモテの、テモテ人へのテモテへの手紙第2はパウロの最後の手紙なんですね。彼はこの手紙を書いたと殉教をするわけです。その彼の手紙の7節8節を一緒に朗読したいと思います。はい。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されている、だけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロは自分の走るべき道のりを走り終えて、神から与えられた使命を完全に全うしたわけです。主を見る、イエス・キリストを見るその日、キリストと同じ完全な姿に変えられるわけですね。私たちはキリストを信じたときに義とされました。 義とされたからといって私たち罪を犯さないわけではないですね。誘惑がたくさんあるわけですよ。しかし私たちがキリストと出会ったとき、もはや罪を犯さない、死ぬことのない新しい体が与えられるわけで、キリストと同じ姿に私たちは完全に変えられるわけですね。パウロは、私は走るべき工程を走りました。彼は目標を完全にこの時点でも達成した。あとは主から義の冠を受けるだけ、イエス様と同じ姿に、完全な姿に変えられるだけ。最後の手紙ではそのように書いている。しかし今私たちが学んでますこのピリピの手紙を書いているときは、まだその道のりの途中であったわけですね。ですから、どんなに霊的に成長したとしても、どんなに素晴らしい働きをしたとしても、これで十分ということはできなかったわけです。私はすでに得たのでもなく、わかりますね、この道の説。すでに完全にされているのでもない。ただ捉えようとして追求しているのです。何のためですか？栄冠を得るため。そのために目標を目指して一心に走っているのですと。13節でもパウロはこう言ってますね。ピリピの3章の13節。ただこの一時に励んでいますと。ただこの一時に励んでいます。この一時の一時。というのは神の栄冠を得るということ。先日のサッカーのワールドカップ、世界中が熱狂しましたが、まあ開催前は大丈夫かな、かなり危ぶまれてたわけですが、工事も観客動員もで蓋を上げて結果を見ると300万人以上があの南アフリカに集まって試合を観戦して、そして世界中にテレビを通してそれが中継されたわけですが、世界中が熱狂するわけですよ。なんでそこまで熱狂するのかな。あのボール一個蹴飛ばしてみんなエキサイトするわけですよね。勝利の栄冠を得ようとしているわけ。そして国を代表している選手を、自分が出ているかには、普段は私はサッカー全く興味ないんですが、日本が出た時には本当に応援するわけです。勝った時には自分が勝ったかのように思うわけで、栄冠を得るために戦うわけです。そして優勝したスペインでは、なんと100万人の人たちがその優勝パレードに集まった。沖縄中の人たちがパレードを、彼らの勝利の凱旋を祝ったって新聞で報道されてました。さあパウロ、彼はここでただ一時に励んでます。神の栄冠を得るためにそうしてるっていう。第一コリントの9章の24節25節で彼はこう言うんですね。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。みんな承知のことです。一般のレースによってはただ一人ですよね。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。世の中では一等賞は一人ですが、神の国においては皆がそれぞれのレースを走って神から賞を受けるわけですよね。優劣はないわけです。そして闘技をする者があらゆることに自制して努力して朽ちる冠を得るためにそうしている。今日も午後から茶壇の方では高校野球の決勝戦が行われるようですね。興南と糸満でしたっけ。球児たちは本当にこんな暑い中でもう毎日朝から晩までもう努力を欠かさないわけです。で彼らは栄冠を得るためそうしているわけで、甲子園を目指してそうするわけです。そして 勝った時のあの歓喜はすごいわけですよね。でも聖書はそれは朽ちる冠を得るためであって、その朽ちる冠を得るために皆努力をして、そして得た時にはものすごい喜ぶ。まして朽ちない冠を得るために私たちはどれだけ努力したら、どれだけ努力するほどの価値があるのか、そして得たのならばどんなにか喜びがあるのかということをパウロはよく知ってたし、教義をする者、討議をする者にとっての皆が知っている理解だった。朽ちる者のためにそれだけ努力し、それだけ喜ぶのであれば永遠に残る朽ちない冠、神からの栄養を得るため、それがどれだけの喜びになるのか。だからパウロは、私はただこの一時に、すなわち神からの冠を得るためにこの目標を目指して一心に走っているのですという。そして13節の後半では、この神からの栄冠を得るために必要なことが2つあることを彼は言ってますね。まず第一に、後ろのものを忘れるということ。最近うちの娘の車の調子が悪くて、走行中にこのブレーキを踏むと、まあ誤作動っていうか電子音っていうか、このバックした時のピーピーピーって音ありますよね。ブレーキを踏むとこうバック音が出てくる、ピーピーピーで、最初はちょっと、様子見てたんですが、もうどんどんひどくなって、これはもう治らないなと思って、修理に出して、治ったわけですが、前進するのにこのバックさせる音は必要ないわけですよね。非常に気になるわけです。バックしないことは分かってるんですが、もう邪魔で邪魔で嫌になってくるわけですよね。またある人たちはアクセルを踏んでるけど前に進みませんよ、ちょっと見てください、アクセル踏んでるけどしっかりとあのサイドギアを引っ張って下ろしてない人たちがいるわけです。またある人たちはアクセルを踏みながら、もう一方の足ではブレーキを踏んで前に進みませんよという人たちがいます。前に進むためにはアクセルだけでいいわけです。バックはブレーキは踏む必要はないわけですよね。霊的にも同じなんです。霊的に成長したい、信仰をもっと成長したい、前進したい、それなのにブレーキを踏んでしまう人たちがいるわけで、パウロがここで言っているのはそのようなことですね。私たちが霊的に成長するために必要なことは、後ろのことを見ないということ。すなわち過去のことを忘れること、過去の失敗、過去の罪を忘れることですね。忘れるということはもう二度とその話題を口にしないということ。キリストを信じたのなら過去のすべての罪は許されました。神様はイエス様にあって私たちの過去の罪を思い出すことはない。そのようにイザヤの43章の25節には書かれている。神はもはやあなたの私の過去の罪は、イエスキリストを信じたのであれば、罪を悔い改めたのであればもはや思い出すことはないということ。ですから私たちも自分の過去の失敗、過去の罪を思い出さないことですね。また人からされたひどいことやひどい言葉も思い出さないこと。で、さらに過去の失敗や罪だけではなく、過去に成功したことも忘れるっていう。昔はすごかったよあの人は。でも今はね、でも今の方が大切だ。私は過去はこんなに頑張ってた、でも今はね。過去に頑張ってても今がどうなのかって大切ですよね。過去の栄光にしがみつかない。そうしないと私たちは前進できないわけで、成長がないわけですよね。私たちが生きることができるのは今しかないわけです。過去に生きることはできないわけで。過去の失敗、罪、栄光、終わったことな、 キリストにあって私たちは新しくされたわけで、大切なことは今であって、そして今のこの時点から、もう後ろを忘れて、今のこの時点から将来に向かって私たちは歩いていく、生きていくわけですよね。走っていくわけです。それでパウロは第二にここで後ろのものを振り向かない、そして第二にひたむきに前のものに向かって進みと言っているわけです。この前のものに向かって進むっていうのは、手を伸ばすとか筋肉を伸ばすっていうもともとの言葉の意味があるようですね。筋肉を伸ばしていく、伸ばしていく。私たちはこのストレッチを嫌うわけです。伸ばすと痛むからなんですね。精神的にも霊的にもそうですね。今の何もしない状態を好むわけです。なぜなら動くと痛みを感じてしまうことがあるからですね。でも成長するためにはストレッチが必要になるわけです。ストレッチをすると当然痛むわけです。でも成長のためにはストレッチが必要。でもあまり筋肉が痛んでるのはその時はいじらないことですよね。そういう時にはゆっくり休んだらいいわけ。でも元気になったらまた主にあってストレッチを始めたら良いわけで、何のためですか？神の栄冠を得るため。神の栄冠とは義の冠ですね。イエス様が完全な方であるように、私たちもキリストと同じ姿に変えられていくわけ。今は私たちはイエス様の素晴らしさのほんの一部分しか知ってません。しかしイエス様と直接顔と顔を合わせる日が来るわけです。これが敬虔の日であり、私たちは主に知られているわけですね。完全に聖書は不思議なことに、あなたが口から言葉を出す前に、いやあなたの内側で思いが出す前に、主はそのあなたのすべても知っておられる。それほど神様は私たちに関心を持っておられる方であるわけですね。主は私たちを完全に知っているわけです。私たちは聖書を通してイエス・キリストを部分的に知っている。そしてそれを生活の中で私たちはイエス・キリストの恵みを体験しているわけですが、でもこの体験している恵み、素晴らしさ、力、栄光っていうのはほんのわずかなことしか知らないわけです。でも主と会うときには、私たちが完全に知られていると同じように、私たちも完全にイエス様を知ることになると、第一コリントの13章の12節には書かれています。このように私たちの人生の目標はイエス様に似た姿に変えられることです。ただこの一時に、すなわち神の栄冠を得るために、義の栄冠を得るために、その目標を目指して私たちは走っている。最後に15節から、ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。16節一緒にどうぞ。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。パウロは、聖人である者は皆このような考え方をしましょうと言っています。このような考え方とは、自分は霊的にすでに達成したのでもない、また完全にされたのでもないということを知ることですね。そして後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、神の栄冠を得るために目標を目指して走り続けるということ。私たちの目標はイエス様と同じ姿に変えられることなんです。これが私たちの持つべき態度であると聖書は教えているわけですね。フィリピの教会の中には、これと違った考え方をしていた人たちがどうやらいたようです。おそらく 彼らの中には自分はすでに霊的に達成した、完全になったと誇っている人たちがいたんでしょうね。それでパウロはもし思い違いをしているのなら、神はそのようなこともその人に明らかにすると信じていたわけです。そしておのおの今の状態、霊的に成長していることところを基準として進むべきですと16節には進めているわけですね。私たちは皆霊的な成長の度合いは違うわけなんです。30年前に救われた人と最近救われた人の当然聖書の知識は違うわけですよね。イエス・キリストを知っている知識は違うわけです。近くあることも違うわけです。でもそこに優劣があるわけではないわけです。成長の度合いは違う。ですから自分の基準で相手を測らない、他人と比較しないことが私たちに必要になっている。私たちがもし比較するのであれば、その比較しなければならないのただお一人、イエス・キリストご自身であるということですよね。イエス様と比較したら自分が全く十分でないことがわかるわけです。パウロはイエス・キリストを知るまでは神の基準を達せようとして、彼は律法による義を追い求めていたわけですよね。そして非難されるところのないものとして彼は本当に誠実に熱心に頑張ってきたわけです。それだけに信じるだけで救われるというクリスチャンたちを許せないわけですよ。俺はこんなに頑張ってるのに、あいつら信じるだけでなんで救われるんだ。それでクリスチャンを迫害するわけです。民を冒涜して、でも復活のキリストが彼に現れてくださる。彼に計画があり、目的があり、異邦人を救いへ導くために彼は用いられていくわけです。信じるだけで十分である。そしてこのキリストと比較したときに、自分の過去の頑張り、律法によって義とされるということが本当に全く無駄であったこと。キリストをもっと知りたい。でも知ったからそれで十分か、それでもまだわからない。彼は愛の人でした、誠実の人でした。それでもまだ完全ではなかった。イエス・キリストと比較したら、私は罪人の頭ですということから本当に感じたわけですよね。だから誰も裁くことできない。だから今の状況で満足することないし、神が私に与えている使命を全うするために走っていきたい。生涯をかけて彼はそのように走り続けるわけです。そして先ほど読みましたテモテへの手紙の中で、彼は生涯を終えるときにこう言ったわけですね。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。走るべき道のりを走り終えました。信仰を守り通しました。そこに至るまで完成はないわけで、完成するときは、ゴールするときはイエス・キリストと出会うあの瞬間で、彼はもうすぐそこに来てたのがあの手紙だ。しかしそこに至るまではいくら努力したとしてもそれは不十分で、救いの話ではないです。皆さん、救われた後の話で、イエス・キリストをもっと知りたい。この一時に、すなわち神の栄冠を得るためにパウロは目標を目指して走り続けたわけで、私たちもパウロに見習って、ただ一時に神の栄冠を得るために目標を目指して、イエス・キリストの姿に変えられるように、御霊によってそうなるように、神の言葉に聞きながら、主の助けによって 操作していただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、ただこの一時に、すなわち神の栄冠を得るために目標を目指してパウロが走り続けたように、そして彼の生涯を終わるときに、私は走るべき道のりを走り終えた、そのように言えるように、どうぞ主の御霊が私たちを内側から励まして強めて変えていってくださいますように、イエス・キリストと同じ姿に、イエス・キリストをもっと私たちが知ることができるように、神の言葉によって知ることができるように、御霊の働きによって変えられていくことができますように、主ご自身が私たち一人一人を整えてください。この教会を整えてください。そしてまだ救いに預かってない方がいましたら、イエス・キリストを信じて素晴らしいこの救いの中に、喜びの中に入れてくださいますように。私たちの救い主、キリストイエスの名によって心合わせをお祈りします。アメン。